あとちょっとだけお待ちください。あの つぶやきが第一報が、始まるらしいから、年越し配信ドキドキ。
いっぱいね、あの年越しカウントダウン配信があるわ。そたくさんある。
そうでしょうね。
まあそうでしょうね。
まあ、そうか、
うん、
お、いけたかな。
あ、アカウント作ってない。
ツイッターでログインすればす
ぐ、ツイッターで、
はい、ログインするだけ。
あ、そうなんです。
ポルテさんは
出てる出てる。
石川やる、や、あの石川さんやると固定のコラボ。
まあでもあれ、あ、ちゃうわ。ちょっとなんか、あ、もういいや、ごめん、これハウリングするやつ。あ、もう始まってますよ。
始まってます
もう配信してます。
え、これ本番ですか。
これは本番です。ポルテさん、
ストライフM特別会、2018年年越しエンジニア配信。どうも、青空FM パーソナリティの、ホルテです。なんでこんなことになったのか全く分かりませんが何だ、9人ぐらいで、
9人、8人すごいです
ね。年越しエンジニア配信をやってみたいと思います。
わーい、
わーい、よろしくお願いします
。配信できてるのか全くよく分からない。
あ、できてるできてる。
どこだ
あの、とりあえず誰がいるかお話ししないと。
はい、まず私ホルテがいて、私からこちらに向かって、私の右隣からとりあえず名前を言っていってください。
第5回に出ましたダシメンです。
イエーイ、
5回やってたっけ。トマナッツと言います。イエーイ、
本を生やす人親方です。
イエーイ、
桃園会日本酒一番グードラです。
木村拓哉タイムリープ説の発生源、絵描きのゆきさんです。
初めて聞いた。
あの男じゃねえかって2ちゃんで叩かれたことのある瀬戸アズです。
JavaScript で最近アクチュアルコードっていうプロダクトを書いております、エルキチです。よろしくお願いします。
エンジニア向けの編集者をやってます、ゆうこりんこと近藤ゆうこです。
全員いったよ。
全員いたよ。
一応今こっちで聞いてるんですけど、消えてますね。
あ、消えてる、聞こえてる。
あ、ね、多分スピーカーで出すとあのハウルかもしれない。
ヤクがねえな。
はい、という感じでゆるく始まりましたが、まず場所の説明をします。
お願いします。
浅草橋からあのすぐ近いところに、やってます錬金術ラボというところでやってます。2DK ぐらいで、好きに使える、メンバーなら好きに使える会場です。ポッドキャストを生やすお兄さんが、楽しく使っているところです。
楽しくね、
楽しく
使ってます。
ね、今ね視聴者が6分の6になってるんだけど、これ今ここにいる人をあの繋いでる人手挙げて。
俺繋いでない。
あ、まだ繋いでない。
まだ繋いでない。
ってことは僕とフォルテさん以外が4人少なくとも聞いている。
おお、マジか。
マジか。
ということになると思われる。おそらく
コメントどっかに出る。
コメントはあのその PC でもし繋いでる方がいらっしゃれば、あ、今ね1人消えちゃった。
聞いた。
これは？これさ、聞いた？もしかして。あ、じゃあ、
いやでも今ね、
まあ、
いや大丈夫だと思う。
はい、まあ、ツイキャスはまあ右側、そのブラウザで見ればその左側にそのなんだろう画面があって、右側にコメント欄みたいなやつが出てくるんで。あ、カネさんが来た。カネが出たぞ。
カネが出た。
キャーカネさん。
すげえ内輪感だな。まあ、なんで突然ツイキャスを始めたのかっていうと、
よろしくお願いします。
エンジニアがこんなにいっぱいいるのに、なんかそのエモい話をしてるのに何も残さないのは人類の損失なんじゃない
の。あ、あの、まあ、大体 あの、あのそれは大事ですし、今日ここであの、あのコミケの打ち上げをやっていたんですが、
あの、ごめんなさい、いきなりリアルな話するのちょっとやめてもらって
。あ、そうなの。
いや、いいんじゃない
ですか。いいんじゃないですか。
まあまあ、そういう話があって、打ち上げをしてたんですけど、まあ、エンジニアの話があまりに面白かったので、まあ、あの、ポッドキャストなり、ツイキャスなりでちょっと、年越しだし、配信してみるか、みたいな、まあ、そんなノリです。
うん、誰がいるんだってカネさんが聞いてるってことは最初の自己紹介に聞き逃した人いる？
聞き逃したな。
もう一回言うと、
だし麺、
だし麺さんと、ごまなつさん、
親方さん、
グードラさん、
グードラさん、
ゆきさんです。
ゆきさん、
セトワズです。
セトワズさん、
エルキチです。
エルキチさん、
近藤
優
子です。ローマ字がいいな。
近藤優子、うん、なったかな。
うわい
みたいな
です。
そう、今ね10人がアクティブですね。
おーすごい、エモい、
エモい、
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 エモいですか。
みんな暇なのかな。
暇でしょ。暇ですよ。
いや、年越しあと30分、まあ30分以上はあるけど、近藤さんいるのわらわらって、うん、ちょくちょくなんかコメントを拾うお兄さんみたいになってる。
あのラジオとかによくある。
じゃあ今回それでいきましょう。
あ、じゃあ私の役目今回で視聴者さん12人で、うちあのね、もともと聞いてたけどいなくなっちゃった人が4人いる。
きっとカネさんだ。
とかね、カネさんもういないの。
いや、コメント来た。
コメント来た。
近藤さんいるの。
で、勢いに乗っかって始めたのはいいんですけど、何の話してたんでしたっけ。
とりあえずあの、イノベーションについて。
そう、2018年のうちに、ね、イノベーションの話なんて全体公開で教えるべき。
もう一回、ISO イノベーション
から。いや、も
う
映
画さんから。あの、日経トレンドで、2、3日前に上がった記事で、イノベーションをあの ISO にするという話があってですね、あの極めてパワミのあふれる。
あれはパワーワード連発。
そう、パワーワード連発で、まずその、日経トレンドの、煽り、あのヘッドラインが、イノベーションの国際標準 ISO 化、2019年春に実現へで始まります。で、ヘッドラインが、Amazon や Google のようなイノベーターになれる時代が、2019年春にもやってくるかもしれない。国際標準化機構 ISO が標準化作業を進めており、日本では一般社団法人ジャパンイノベーションネットワークが参加。
怪しい。
日本語化も予定しているという。だがイノベーションをどう定義するのか、ごめんなさい、どう標準化するのかというあのパワミのあふれる話がありまして、いや、ワンストップイノベーションという本を作ろうかななんていう話もあります。
そもそもイノベーションって何でしたっけ？
わかんない。
ああ、いいツッコミ。
それは多分
ウィキペディアで
元を出した人たちが分かってないと思う。
で、あれですよ、そこの最初の一文読みます。標準化の作業が固まればどの企業でもイノベーションを実現できるようになると。
イノベーション
イノベーションとは
作業ではない。標準化の作業ができればどの企業でもイノベーションが実現できる。
標準化の作業じゃなくて何を実現したいんだろうと思うんだ。違うんだ、標準化は手段である。
で、あのイノベーションは難しいからとためらってはいけない。
その標準規格。
誰もが取り組めるようになるだけにいち早く取り組まないと世界から取り残されてしまう。
イノベーションは誰でも取り組めるもの
なのね。
まあ、そういうことに関しては
悪いことは
間違いない。
言ってることはわかるけど、
言ってることは間違いない。
やだな、俺。個人的にすげえびっくりする自分が起きたけど、もう言えこの話や。
ちょいちょいあの身内じゃない人がコンティニューコインをくれてますね。
おお、マジですか。
あとあの
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、すごいすごい。
もうね、さっき俺のコンティニューコイン見たらもうなかったから、あのみんな
もうもう5分あった。ライブ30分延長できますか。
よろしくお願いします。ありがとう。
いや、まあ、これで、ね、まあ待て、
まあ待
て。私が延長できればの話。
延長の処理はこっちで調べておきますよ。
やった
モブ配信。ちなみに我々ツイキャスというものを初めてやるのでさっぱりよく分かっておりません。
私がたまたまちょくちょく聞いてたんで、あのツイッターがあればライブ配信できるよみたいなことを言って、そこからライブでいいじゃんみたいなね。
で冷静に考えたらニコ生でやれよ終わったんじゃないの。
ん？
ん？あ、なんでもないです。はい、すいません。まあ、
てかあの話もするから多分これさ、年明けにとかにさ、なんかさ部長とかにさ、あのなんかあの我が社もイノベーションにあのいよいよ取り組むみたいな。
うん、ISO でやってるからこの企画に。
このとかね、あのね、あのね、お偉いさんがさ、なんか我が社もなんか AR、いや我が社は来年なんか AR、VR に取り組むとか言って、なんか誰がやるんだよっていうあの架空の会社の話があって。
架空の会社ね。
架空です、架空。あとね、これ、あれ、そこから見てですね、チャリンチャリンとか、なんか頭が悪いだろ、みたいな。
うん、あれかな、5分前とかになったら延長できる系の、あれかな。
あ
ニコ生的な
一定枚数のコインを持ってる場合、自動的に配信が延長されます。
なるほど。って書いてある。つまり、エンドレスでやるっていうことかな。
延長したくない。延長したくない場合は、延長される前に自ら止める。
なるほど、
なるほど、なるほど。
あれ、チキンレースってやつ
だ。ちょっと違くない。
チキンレースだったらなんかやばいこと話す感じになりそうな。
それは誰が参加するチキンレース。
やっぱあれ、でもあの話ってさ、あの昨日のさ、あの表紙の話ってさ、流したって大丈夫なんかな。
ん？
表紙？
ああ。
表紙混入事件。
これ、そこまで言っといて話さないのってありだ
よ。っていうか、まずはあれだよ、あの、ワンストップ見積もり本の話を。
まあ、なんか真面目な話になって
た。ですね、ワンストップ見積もり本というのを思いついてですね、あの見積もりエンジニアの見積もりに関するノウハウを全てぶち込むっていう本を、作りました。
はい。
で、15人で書いて120ページ、120、30ページの、熱い本ができました。
うん、熱い。
熱いです。あの物理的にも熱いし中身も熱い、うん、
いろいろ熱い。
で表紙はあの、我らが御隊湊川さんです、
う
ん、
今回もめっちゃ可愛い表紙です。
でもすごいいい表紙を、
湊川さんだから表紙がだから買ったという方も
いましたね。
いましたね。ありがたい、
ありがたい。
春とい
い素晴らしい
紹介
で、あ、確かに確かに。
で、あの、いや、湊川さんはあの手が早くて、
おそうね、
そう、
あのスラックが面白かった、ね、
スラック面白かった。いきなりあのラフを上げて、あの数時間後に完成原稿が上がってきて、あのほぼ一発 OK、
あのスピード感。
おお、
また知らない人から感想が来ている
。おお、まあまあまあ感想は後に
しましょうか。でなんだっけ、
うん、
ワンストップ
、あの湊川さんの仕事が早い
っていう、仕事が早い、うん、
でちゃんと我々の意図を
そう完全に組んでくれて、
うん、
出してるじゃん。
あのいい感じに回ったという、
あれは本当面白かった
、うん、神絵師降臨っていうの
は、神絵師降臨、
うん、
あ、本当そうね。
神降臨っ
ていう、神降臨です。
あ、神さん知ってる人は。
で、あの次の、ワンストップ勉強会っていう本もあって、あのそれ もうラフが上がってます。
早
っ。おラフがこれです。
これは公開できない。あ、できない、
スラックにしか上げてないんで公開できないです。
なるほど。
あのラジオでこれですっていう映像を見せるっていう、う
ん、なんかツイキャス確か画像貼れ
る、ね、画像貼れますね。貼れますけど外に出せない。
貼れるけど、まあ、
いや、まあ、多分大丈夫
じゃあかな。出せるものは出していくスタイルでじゃあ行きましょうか。
うん
うん、
新幹線の中で書いたらしいです。
なんか iPad とあのタブレット使う、うん、あの絵描きが増えたね。iPad
iPad Pro 増えました
あいやだってた iPad Pro と Apple Pencil でだいたいこと足りるっていうかコミックスタジオで普通にいけちゃうから。
iPad が既存の何でしたっけあのそういう
タブレット
たあの液タブ、うん、液タブよりもいいみたいな話よく聞きます
ね。いいっすね。だって反応いいし、
レスポンスいいしっていう性能がいいからそう思っている
。あとフォトショップのあのフル機能版が。iPad で使えるようになったとかならないとかっていうんで、もう iPad で済むじゃんっていうのが増えて
る。結局 iPad でいいじゃんみたい
な。だから今回の振り込みでもね、なんかね、あの出張のなんかの機械で新幹線だからなんかなんかあの絵を描くっていう風一さんがね、
なるほど。
いや素晴らしいこと。
新幹線だって揺れとかどうなんでしょうね。
新幹線そう揺れない
し、ね、揺れるよ新幹線
揺れるけど、あどうも絵を描くのに影響あるのかな、
まあ、
コーディングぐらいだとできるんだけど、
あとドキュメント書いてあるのに絵が描いてるのに、まあ、俺とか電車の中でパソコン使うと読むんですよ。
あ、それは
それはでも個人による。
それはだから
新幹線とかでもね、
その多分そのレベルは多分 S さんも感じてるレベルだと思うんですよ。
はい、
だから S さんによる極論が、
だデジタルであの絵を描く一つのメリットは拡大縮小ができるので、揺れがあっても2倍に拡大すれば影響半分になる。
で修正しやすいし、
それいいですね。確かに
そう、
修正はそれで引く
っていう。ただアナログで揺れてるところは結構きついもの なんですけど、案外、まあ、大きめのタブレットで、揺れはなんとかなると思います。
まあ、でもあれですよね、あの2倍に拡大してるから作業効率自体が
2分の1になってるっていう、そう落ちちゃうっていうのはありますね。
まあ で,、まあ、でも、テイクオフテイク、なんていうんですか、あのギブアンドテイクというか、トレードオフというか、そういう部分はありますよね。
そうデジタルはやっぱり、まあ、やり直しも効きますし、そういう拡大縮小ができていくらでも精度を上げられるけれども、その分作業時間は伸びてしまうっていう。
あ、そうなん
で、まあ結構伸びますね。まあ素材とか使ったりとかいろいろそういうあの時間短縮のテクニック使えるっていうのはあるんですが、ただ結局一番早いのは何かっていうと、あの紙にアナログで書くっていうのはやっぱ速さで言うと速いです、
ね、結局あの全体の絵が完成すればいいわけじゃないですか。それに対して、うん、あのアナログのやつはどこを拡大してっていう風になってるので、そういうことをおっしゃられてる
のかなと、まあ、凝ろうと思えばいくらでも細部に凝ってしまうことができるんで、
それがデジタルですよね。
凝り性の人はデジタルだと延々と凝ってしまって、
なるほど。
そう、まあ細かい絵は描けるけれども全体の完成度にそれ必要だったっていう現象はよくあります、ね。うん、
全体の 70% にそこの凝りが必要だっていう部分ですよね、多分。
そう、まあ、僕はどちらかというともうそっちの方でこう凝り性なんで、港川さんみたいにサクッと描ければいいんです
けど、ね、彼女の絵の速さは本当すごい、
ね、早い。
そしてクオリティ、
クオリティ、
あのあれとなんかの週刊連載並み、
そうそうそうそう、
週刊連載、いや分量が
本当ね、
ジャンプ描いてるのと同じみたいな、え、どんだけやってんのっていう。
あとはあのこっちがオーダーした雑なあの指示をあの的確に組んでくれて、
そうね彼女は結局そのエンジニアとしてのバックグラウンドもあるから、うん、やりやすいっていうのは、
あ、みんな、提案なんですけど、はい、私もあと20分なので、
はい、
皆さんのアウトプットを振り返るみたいなのはどうですか？
20分でいける？
いけるか。
じゃあ一人当たりも持ち時間ぴったり決めておかないといけない。
それは別に今年の中でやらなくてもいいですよね。
あ、
も
う
LT
だよ。
LT
そしたら、
LT、
みんなの時間を稼ぐ意味で僕から言っていいですか？
お、
はい、
うん、あのっていうのはブログを書きかけてて、
はい、
2018年中に出せなかったので、
あ
ら、アウトプットしようかなっていう。で、これこの間の登壇、エンジニアの登壇を応援する会の忘年 LT 会で、
はい、
LT でやった内容とちょっと被るんですけど、意外と自分としては 今年のアートフート大したことないなって僕は思っていたんだけど、あの5ヶ月間のアウトプットとしてはすごいっていう声を聞いたので、もう今年のアウトプットをちょっと振り返ってみようかなと思って、ブログを書いてたんですね。で今こういう機会をいただいたんでちょっとその内容を喋ります。で今年のアウトプットをまとめると、まず登壇が8回、ちなみに今年の8月かな、8月からのアウトプットの話をこれからします。5ヶ月間で登壇8回、ブログが、39記事、ポッドキャストが17本、で技術書の機構が1冊、まあ、10ページぐらいですねこれ。あとポッドキャストの配信用のウェブサイトを1つ作りました。で、あと Android アプリの、Android アプリを1個作って、一応ベータテストで公開はしてあります。今ちょっと作り直してるんで、あ、一般公開とかはしてないんですけど。であとポートフォリオを仮なんですけど1個作って、多分僕の名称を持ってる人は今見れる状態になってるはずです。で、あとはエンジニアじゃなくて趣味のアウトプットなんですけど、ニコニコ動画でゆっくり実況の動画を、今言ったエンジニアのアウトプットと並行してこの5ヶ月間くらいで12本上げました、
いや強い強い。
で、あと電子工作で2キシーカン時計の、まあ、キットなんですけど
いやいや
2台作りました。
おー、いいですね。
って感じですね。
強いでしょ。
これあれ詳細まで言っちゃっていいんですかね。言った方がいい、
もうどこまで言えるかもう自分次第、
ね、あ、じゃあ言えるとこまで言っちゃいますね。で、登壇8回のうち、LT が4回かな。で、LT 以外が4回です。で、LT 以外の4回何やったのかっていうと、主にインフラ勉強会っていうオンラインの勉強会のコミュニティで、Android アプリを作るっていう勉強をした内容を技術的な登壇で1時間ぐらいやったりとか、あと、沢渡天音さんっていう方が、問題記事シリーズっていう本を書かれてるんですけど、まあ、その本の臨読会を、1時間半ぐらいの枠を使って、まあ、その本の章ごとにこういう本が書かことが書かれてます、皆さんどう思いますかみたいなのを、まあ、ファシリテーターみたいなことをやったりとか、まあ、あとは LT っていうよりも20分15分ぐらいだったかなの枠で、まあ、その時もポッドキャストの話をしたんですけどの登壇をしたりとかっていうことをやりました。登壇はその8個ぐらいですね。で次にブログなんですけど、まあ、39記事書きましたってことを言ったんですけど、これブログのうちに、キータも含めていて、大体キータが12、3記事ぐらい、13記事かなぐらいで、これ全部コードを書いた上でキータでそれを上げてこういうコードを書きましたって話をしてます、でブログの26記事、残りの26記事は主に本の感想とか、あとは勉強会の感想、それからモブプロをやってみた感想みたいな、あの IT エンジニアとしての記事なんですけどコードを伴わないもの、あのマネジメント系とかプラクティクス系とかそういったことを書いてるんで、まあ、ブログアウトプットしましたよって言ってるんですけど、当然インプットがないと書けないので、あのその分この5ヶ月で本読んだり勉強会をやったりってことをやってます。
強い
強い、ね、
強いです。
これこんな感じでいいんすか、大丈夫ですか。
いいと思います。
十分だと思います。
もういけるとこまでいっていいですか。じゃ あと3つあって、あとポッドキャスト
強い
出たんですけど、あポッドキャストやったんですけど、ポッドキャストに他のポッドキャストに出たのと自分がやったのとあって、3本今年他のポッドキャストに出ました。デプロイ FM っていうポッドキャストと、ゆうかねラジオ、そこまでゆうかねラジオっていうポッドキャストと、 あとしがないラジオっていうところに出ました。でしがないラジオだけはちょっとまだ配信されてないんで、他2つは出れる、あでもう配信されてるんで聞けるので、よかったら聞いてください。残りの14本は全部自分のポッドキャストで収録した数で、あ今これ撮ってるの含めたら15本になりました、今10本目かなまで配信してて、残り4本と、まあ、これ入れた5本がまだ未配信なんで、来年も編集を頑張りたいです。で技術書への寄稿は、まあ、今電気技術ラボでやってるんですけど、親方さんの合同誌に寄稿しまして、ワンソップ見積もり本という本に、二点間見積もりの話、二点見積もりの話を、10 10ページほど寄稿させてもらいました。で、来年ひょんなところから技術書店かなで本を出そうかなっていうことをさっき宣言したので一冊本を生やしたいと思います。で、最後、まあ途中なんですけど、ポッドキャストのウェブサイトを作ったっていうのがあって、これやってキャストっていうテンプレートを使ってベースを作って、その上に、チャプター機能っていうのを、実装しました。ウェブブラウザ上でクリックすると今再生してる、MP3 ファイルの再生位置がその秒数のところに飛ぶっていう機能を作って、まあ、エンジニアの話を聞きたい人はそこから聞けるし、まあ、ゲームの話を聞きたい人はそこから聞けるみたいな需要を満たすための機能を、JavaScript で実装しました。まあ、これはアゾラ FM を見てもらえれば、分かるものかと思います。というわけで時間稼ぎに私からやってみます。大丈夫でしょうか。
次僕行っていいですか、ね、
お、あ、僕も行きたかった。
じゃあちょっとでもエレキさんが早かった
んで、ちょっと今年のネタなので、僕行きます。はい、今年のアウトプット、まあ技術書店で結局技術書店1からずっと、まあ、本出し続けていたりとか、まあ、ブログ書いたりとかあれこれあるんですが、実は今日、とあるブログを書きました。タイトルは除夜の鐘を鳴らし明日からまた鐘を鳴らそうというタイトルです。
あと15分だけどね、
うん、15分だよ。だから今のうちに、みんなも除夜の鐘を鳴らそう。どういうことかっていうと、アウトプットいろんな効能があるけど、まあ、その中で一番いいのってアウトプット自体が自分の整理整頓になるってことだと僕は思ってるんですよ。で、その除夜の鐘って煩悩を晴らすもんじゃないですか。煩悩って何かっていうと、ウィキペディア見ると心身にまといつき心をかき乱す一切の妄念欲望で、まあ欲望は置いといて、妄念っていうのは言ってみれば脳内に溜めたネタなんですよね。俺ならば〇〇をできるでもやらないっていうのは妄念なんですよ。それをもうアウトプットして成仏させればいいんですよ。没ネタだったら成仏させればいいし、出すべきでネタだったらもう書けよっていう話じゃないですか。だったらあと残りはもう どうしようか、だあいいネタなんだけどアウトプットしたくないなっていう感情はあると思うんですけど、でも貯めてどうするの、貯めてそれを温めて本当に温まっていいものになるかっていうと、そんな多くはないはずなんですよ。このネタならばイノベーションが絶対起こせるみたいな強いネタなんてそんな大量に多分ないじゃないですか。
ちょっと待って、イノベーションって言葉に笑いがひもづくのおかしくない？ごめんごめん、ツッコめさせてもらったけどごめんなさい。
OK、そうねそうね、イノベーションね、うん、
はい、すいません。
まあ、ISO にのっとってこうイノベーションをいっぱい起こすんであればまあちょっとね、書けないネタいっぱい出てくるでしょうね。会社になんか貢献しないといけないかもしれないです。でもそうじゃなくて、なんかこう自分で面白いいいネタをっていうのをこう温め続ける。でもそれって秘密にする、秘密のまま進めるべきものか、でそういうのって多分一つ二つあればいい方なんですよ。でそれが例えばいっぱいある、それって実現可能ですか？無理じゃないですか。いっぱいあっても全部を多分実現できなくて、
延長は自動で走るって一応いうふうにさっきツイキャスのやり方で見たんですけど、ちょっと一応確認しておきますね。
延長してる、
延長やり方
29分、ごめんなさい。
あ、まだか、
一定枚数のコインを持ってる場合、ね、自動的に配信が延長されますって一応公式に載ってるんで、
一応画面はライブを30分延長できますとは書かれてます
ね。じゃあ大丈夫、大丈夫、ね、そうそう、で、
やばい、なんか本当 LT やってるみたい。
温めて、結局温めてるネタが例えば5本頭の中で平行で走ってます。言ってみれば5本の無駄なスレッドが走ってるようなもんですよ。だったらそれもう諦めて、まあ、諦めてっつったらあれだけど、出せるか出せないか判定して、もう出せそうなら出しちゃえばいいじゃないですか。で本当にやりたい一つのネタに集中 した方がよっぽど何か生み出せるんじゃないかっていうような、記事です。でなので自分の中の煩悩をアウトプットすることで鐘を鳴らそうっていうものです。ちなみに除夜の鐘っていうのは、もともとそのお寺で、まあ、鐘を鳴らすその煩悩を払うっていうのは、まあ、除夜の鐘だけじゃなくて本来は平日の朝夕とかにも鳴らすものらしいです。なので今日、今からでもいいので鐘を鳴らして、もしくは今から書いて1月1日に鐘を鳴らして、そっから定期的に鐘を鳴らし続けようぜっていう、ブログを今日書きました。
エモい、
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 エモい、エモい、はい、ありがとうございました。うわ
あ、はい、いやすげえね、今喋りたかったネタがかぶったんじゃないかなっていう説いや全然そこはいいんですけど、いや本当に僕もアウトプット、そのなんだろうな、温めてもしょうがなくないみたいなところを思ってで、じゃあちょっと別口からいくと、僕まあちょっと前段の話を若干だけさせてもらうと、今年初めて演劇を見たんですよ。で演劇を見て、それが即興演劇っていうジャンルですげえ面白かったんで、この即興演劇をやってる人たちにちょっと関わってみたいと思って、その即興演劇のワークショップに行ったんですね。でワークショップ で即興でアイデアを出すために、何を我々が我々っていうのはその講師の方がですね、講師の方が一番取り組んでるかっていう説明がされたんですけど、自分の中にあるアイデア、このアイデア面白いんじゃないかっていろんなたくさんのアイデアは、インプロって即興演劇をやってる人とやっていない人で、そんなに浮かんでるアイデア自体にそんな大差はないと。ただそれを外に出していいかなっていうところで自分の中で検閲を走らせてしまっていて、例えば社会的だのモラルだったり規範だったりとか、あるいはこれつまんないんじゃないかなとか、私こんなことやっていいのかなみたいな規範とかいうものに縛られちゃって、でせっかくのアイデアを自分で殺して検閲してしまって表に出さない、うん、これが一般の人と即興演技をやってる人の違いだっていうふうにおっしゃられていて、それって実生活でも本当にそうだなって思ったんですよ。アウトプットで、だからそれを聞いたから僕は今年アウトプットやるようになったし、なんだったら勉強会にもっと自習してから行かなきゃ恥ずかしいと思ってたけど、そんなこと全く思わなくて外に行こうって思えるようになったし、今親方さんにこういう本出したいんですよみたいな話をして、じゃあそのままのやつ出そうかみたいな話になってうわーって思ったけど、でもやろっかって気持ちになってるっていうのが2018年最大の心境の変化で、で僕の人生にどんだけもうすげえプラスになるかっていうので、本当にワークショップでお世話になりました、ありがとうございましたっていうことをこの場を借りてお礼を言いたいみたいな話を書いさせていただきます。ありがとうございます。お
ー、なんかみんなエゴい話してていいなで次誰いきます？
じゃあ今年、
じゃあ親方さんから
今年本を自分で書いたのが3冊、編集長をやったのが4冊、寄稿したのが2冊ぐらいで、全部で延べで8冊本を生やしました。
本を生やす、
本を生やす、
これください。
2ヶ月、ね、今年12ヶ月しかないうちで本を8冊書いてるので、
この30分で終わる、
1.5 ヶ月に1冊
そうです。
だからイベント、コミケ2回と美術書店2回、その4回でその冊数、
そう、
お、すごい、
すごい。だから1イベント2冊もある普通にある自分のサークル、自分のところと錬金術のところとかという感じで本を8冊生やしました。URL というか振り返りの URL はそこに貼っといたんで、細かい話はそこを見てもらえれば。
これも貼っとこう、自分のアウトプットの話そういやしてねえよ。
で、来年に向けては、本をやっぱり書きたく、生やしたくて、今動いてるのだけで2本、ワンストップ勉強会とワンストップ合同誌を作ろう。で、あとは、ワンストップイノベーションというネタ本を作りつつ
イノベーション、
まあ、さっき のイノベーションが国際標準 ISO になるというところでまあ、ISO、イノベーションの、ISO 化だけじゃなくて、 あの ISO とか JIS とか要するにあのいろんな企画ものに関する闇を集める本なんかが作れたら面白いなと思ってます。で、あの結局合同誌を作るノウハウっていうのがかなり溜まってきて、あの編集長がどうするかとか、あのローカあの違う、Git であの、原稿を集めつつあの CI 回して PDF を書き出してみたいな、そういうところが今年1年の最大の収穫で、あのカジュアルに本を生やせるっていう、
うん、
あと人集めればあの100ページオーバー150ページぐらいの本がポコポコ生えてくる。で合同誌の何がいいかっていうと、あの自分一人では絶対に書けない本ができる。自分が出し、あの自分が持っている力を例えば100だとして、あの締め切りなんかで80までしか出せないところが、あの自分が編集しているだ編集してその、企画を起こすだけで150、200の本ができるっていうのがすごくあの楽しくて、それがでそれにね、あのそれをね一回体験しちゃうともうたまらないやっぱ自分ではできないものが生まれる瞬間に立ち会えるっていうのがいいよねっていう話をさっきしました。
わあ、ありがたい。
あのなので執筆者募集中です。
あ、以上で大丈夫ですか。
はい、
無事次の延長もできそうなので、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そう、あと4分で年越しをしそうなんですが、
はい、
うん、どうしましょうか。次の話をしてるうちにぬるっといっちゃってよいか。
いや、ぬるっといっちゃっていいんですか。ぬ
るっといっちゃうんですか。89に5、4、3、2、1み
たいな感じ
で、パリピな感じになる。
はい、じゃあ特に、まあ、皆さんあのそういうことはやらんということなんで、次のアウトプットを、今年のアウトプットをしたい方いらっしゃれば、
はい、
じゃあどうぞ。
はい、どうぞ。セタズです。はい、アウトプットで言うと、さっきざーっとカウントしたんですけど、登壇11回で、イベントの主催とかスタッフが8回で、ブログのエントリーが21本。なんでこんなに多いかっていうと、これはちゃんと理由がありまして、まあ、簡単に言ってマイクロソフト MVP の審査です。あれでまあ活動実績出して、そこのところでまあある程度質量が揃ってないとまあ当然認定されないのでっていうところで、まあでね、でその MVP の受賞は、まあ、別だけ受賞できたのとか、あと商業出版とかもあって、でまああと会社で昇進とかもあったんで、みんななんか充実してたんじゃないですかってとかも言われるんですけど、めっちゃ今年苦しくって、なんかうん、だから、あの技術書店とかで、なんかその自分の作品のとこと、その合同作品のとこで両方重なるのとか、だいたいそういうところと本業、忙しいところが重なるんで、なんか、いや、きついってところと、まあ、それともう一つあったのが、いろいろ登壇したときに、なんか、今までね、なんか、リハーサルとかやらなくても、だいたいのところで、その、スライド作るときの感じで、だいたいその時間とか、その調整できてたんですけど、そこが効かなくって、なんか、50分の登壇で、なんか20分ぐらい時間余らせて、
それちょっと辛いしね。
辛い。
50分で20分は辛いな。
で、なんかフリートークしてごまかしたとか。とか、ちょっとね、なんか質が伴ってないやつがあって、なんか、ところあって、やっぱあんのかなっていうことで、なんか、やっぱ、だからその、数こなし慣れてたとか、まあ、これぐらいでいけんだろうみたいなとこもあったかもしれないけど、やっぱり来年ちょっと、来年も1月からちょっと富山でアジュールの話をするんですけど、ちゃんと一本一本、ちょっと、まあ、質が伴うような、アウトプットしたいなっていうところと、あとは、一応なんていうかね、仕事でやってることとリンクさせるアウトプットをするっていうのは、まあ、こだわってるとこなんで、で、まあ、都が言うと思うと、今年の春のところって、そのアジェルの邪魔な話をやったところとか、こう見えて実務で、MVP のくせに実務のアジェル使ったことがないんで、なんか結構
、はあ、
結構、なんかね、でもやってたらなんか、 どっちがどっちか分かんないんだけど。けどなんかあのそのアジュール案件とか入ってきたので、なんかそういう実務とあのアウトプットつなげるっていうのを続けていこうと思います。
平成31年、平成31年、平成終わりの。
だからこの間あの運転免許の更新したらなんか平成36年までってなってて、あ
いつだよ、
本当に言語が決まってないからですね。
なるほど。
いや新年か、こういう迎え方をするとは
ね。はい、よろしいですか。じゃあ次のアウトプットの人、
次はどなたがやりたい、まあ、去年のアウトプットに質問になってしまいますけど、
じゃあ、ゆきさん、
去年のアウトプットの話
いきますか。よいしょ。
あ、どうも、ゆきさんです。あ、立っちゃいましたですね。去年の話をすると、まあ、あんまりちょっとできなかったっていう部分もあるというか、まあ、ちょっと去年は上半期はまあそこそこ大丈夫だったんですけど、下半期はちょっといろいろ忙しくて、でまあ、思うように、まあそのまあ、対外的なアウトプットあんまできなかったっていうのは、まあ、仕事の中で、まあ、アウトプットというか、まあ、ちょっとドキュメント作ったりは結構してたんですけれども、まあそうですね、まあまあ、僕自身が、まあ、その技術界隈、技術書店界隈で、まあ、活動するようになったのは、まあ、去年からなんですけれども、まあそのきっかけというか、まあなんでそれやんなきゃって思ったのかって、やっぱりあ僕あの本業は、不動産会社で一人上司室やってるんですけれども、まあ一人上司室、まあしかももう社内には他にあの詳しい人もいないってなると、まあ基本まあ自学自習になるわけですね。そうするとまあその辺最初のうちはいいんですけれども、徐々にこう学習効率が下がっていく、ある一定レベル以上のことをやろうとすると、まあそれ調べる、まあリサーチで結構時間も食うし、まあかといって業務もいっぱい抱えてるしっていう状況になってきて、だんだんこうアップアップしてくるっていう風になってしまうので、まあ要するに一人だけで勉強することの限界っていうのを、まあある時点で感じたので、まあちょうどよく技術書店まあ、盛り上がっていたので、まあ、ちょっとそこに飛び込んだっていう感じなんですけれども、まあそこでまあちょっといろいろ世の中のことを知ってというかあれですけれども、まあ、やっぱりまあ特にウェブ系のエンジニアの方なんかはもう技術の入れ替わりがすげえ早いなっていうのを改めて感じたし、だからまあ自分の業務とは直接関係ないところのこともやっぱりいろいろ知って刺激を受けた、まあ、まあそれがまあ去年から今年にかけ、おととしから去年にかけてなんですけれども、まあ去年はもう一つもう、まあ、その次の段階の限界を感じて、まあそれは仕事の中なんですけれども、まあまあ、自分が知識を得てもそれをまあ仕事、まあ組織ですね、組織にこれを適用するってなると結局は自分の力じゃダメだっていう、自分だけの力じゃダメだっていう、まあ、次の限界にやっぱ行き当たるわけですね。そしたら、まあ、次、まあ、それが今年やることなんですけど、2019年やろうと思ってることなんですけれども、まあ、要するに社内にやっぱり伝えたいっていう、まあ、私の会社全然技術の会社じゃないんですけれども、まあ、ちょっと閉鎖的な部分があるんで、まあ、もうちょっと外の情報を、まあ、組織の中にこう、まあ、広めて、まあ、別に組織を変えたいとかそこまでの話ではないんですけれども、やっぱり正常なこう情報のインプット、組織への情報のインプットをどんどんやっていきたいなっていうのが、まあ、2019年のやりたいこと、まあ、その手段として、まあ、社内勉強会、ね、まあ、勉強会っていうよりはなんかカジュアルな LT 会か何かを企画したいなという、まあ、ちょっとこれは何らかの形でもやろうと思うんですけれども、まあ、そういうことを今考えています。でもう一つは、 まあ、あの技術書店の方で次やりたいのはやっぱり、まあ、一人上司数本を作りたい。
おー、
はい、前回まあちょっと前回はちょっと忙しい時だったんであんま本ちゃんと作れなかったんですけど、まあ、ちょっとネタ帳的なのをちょっと作ったんですよね。コピ本で一人上司数のネタ帳本的な、あの最近こんなことやってるよみたいな、まあ、意外とあのなんか食いついてくる人がいまして、やっぱりあの一人上司数としてやってていろいろしんどみが深いという、まあ、話もあのやっぱ会場でこう語ってくれたんで、やっぱ需要あるのかなっていう、やっぱり世の中中小企業、まあ、400万社ですかね、わかんないですけど、あのいっぱいあって、まあ、一定数一人上司数は世の中いるので、まあ、潜在需要はまあかなりあるでしょうし、まあ、その人たちはやっぱりみんなあの一人じゃやらなきゃいけないというあの限界を抱えているはずなので、まあ、そこにこうなんていうんですかね、打開策になるようななんか情報をこう投げれればなっていうことをちょっと思ってます。まあ僕の場合は、まあ、IT に強くない会社の一人上司なんですけれども、まあ、世の中いろんな会社があるので、まあ、IT に強い会社の一人上司の方 の, あの、まあ、経験談とか方法論とかちょっとできればそういうのも入れたいと思っているので、あのもしあの、IT の強い会社で一人上司をやってる方ですとか、まあ、あのまあそれに限らず一人上司的なことをやってる方で、あの執筆に興味のある方いらっしゃればぜひあの声かけていただければと思ってます。これはあの2019年やりたいことです。はい、
もう2018年を喋った人の2巡目が必要なんですね。2019年やりたいこと
です。はい、最後どうなんでしたっけ？
まだやってない人。
まだ喋ってない人。
小寺さん、
私も喋ってない。
3人ぐらいですか。はい、じゃあ次。
あ、じゃあはい。
はい、じゃあゆうこさん。
はい、私のアウトプットとしてはですね、2018年何の年かっていうと、私は5月にちょっと手術をしたんですけど、まあ、大したあの、内科的な病気では全然なくて、全然あの今何でも問題ないんですけど、まあ、そういうの決まってたっていうのもあって2018年はメンテナンスモードだっていうふうに割り切ってたんですね。でもう体に対する投資ばっかりしようみたいなふうに思ってた割にはまあまあやったかなっていうような感じです。でちょっと記録を振り返ると、まあ、LT とかも含めて登壇とか5回ぐらいして、あとは私は勉強会に限らずイベントを作るのが好きなので、勉強会を2回ぐらいやったり、まあ、そうじゃないイベントとかも3、4回ぐらいやったりとかしていて、まあ、仕事では本業でカンファレンスの企画とかもやってたりするんで、本当になんか来場者300人以上とか、まあ、大きいので言うと3000人とかのカンファレンスとかを同時並行で企画してたりするのとかも、あの大変なんですけど、まあ、それはみんな仕事をそれぞれある中で、それ以外のアウトプットということではブログとかも書いたり書かなかったりなんですが、まあ、そのそうですね、なんか11月と12月に異様にブログの記事が増えて、まあ、その要因は何かというと、まず2018年の11月に自分がもうアウトプットできないから、私がやってるエンジニア向けにコンテンツを発信したい勉強会テックパブっていうのがあるんですけど、カンファレンスや勉強会レポートを書き続ける技術っていうテーマで、あの勉強会をやりましたね。ゆきさんとか来ていただきましてね、ありがとうございます。ではそれは私が、いや、それはその勉強会がそういうコンテンツが欲しいからっていうので企画した勉強会で、まあ、そういうの企画したからにはその勉強会のレポートを書かなきゃいけないとか、まあ、その勉強会やりましたよっていうのを別の、まあ、ちょっとあの聴取者的にあの、興味がありそうな別の勉強会で LT したりとかっていう風に発信していったら、なんかちょっと弾みがついて他の勉強会行って、まあ、全部が全部じゃないんですけど、なんか
お最高の気持ちになったと思ったその日の夜のうちにうわーって書いてなんか1時とか2時とかにポストするみたいなことを12月に結構やっててなそうですね12月をなんか、まあ、勉強会レポートもそうだしちょっとこ2018年に10キロぐらい痩せることができたんですけどその10キロ痩せた振り返りとか、なんかそういうのを言葉が溢れてきてどうしようもないみたいな感じなんですけど、まあ、なんかなんですかいろいろ皆さんアウトプットに対して課題があったりとか私もアウトプットの相談とか受けたりするんですけど、まあ、いくつか思うのは、まあ、歴史さんとかの話とかにもあってなんか私の言葉で言うともうアウトプットのハードルを上げないでもう出しちゃって、うん、後で直したらいいやんウェブのブログとかなんだから、まあ、本はね直せないかもしれないですけどウェブなんだから後で直したらいいやんとか私もあの投稿時間とか気にする前にもう1時でも2時でもいいからアップしちゃいなとか、うんうん、まあ私も昔結構バズるブログとか書けた方なんですけど最近全然バズりにくくなったなと思ってて、まあ、バズらなくてもいいやんみたいなそんな風に思って投稿するのがいいかなと思ったりしています。あとは日常の体験をの質を高めるとかですかね。なんかいかに自分をブログを書きたくなるほど最高の気持ちにするかっていう、ね、新しいことをやるとか、まあ、私12月でブログ書いた勉強会で言うと例えば30分登壇しましたっていうのは私にとってチャレンジだったんですよ。それやりきって最高の気分になりました。あとインフラ勉強会ね、さっきあの他にも話題出てたんですけど、うん、インフラ勉強会って、まあ、初めてのコミュニティで登壇しました。あとはまあ仕事の話ではあるんですけどカンファレンスを主催、まあ、メインで取材しました。あとは、まあ、岡山の、まあ、地元の岡山の勉強会に行って、あ、こんな面白い勉強会があるんだって発見をしましたっていうような、自分をなんかいかに新しいところとかちょっとこう、まあ、勇気を出して違うステージに進めるとかっていって、いかに最高の気分になるかっていうのがアウトプットのために必要なんじゃないかなって私は思いました。はい。で2019年は、この飲み会でもちょっと喋ったんですけど、技術書、私はあの編集者の仕事をしているので、あの書いてもらうことが仕事であるんですけど、やっぱ書いてもらうことを仕事にしてると私も書きたくなってくるのですごい出したいなっていうのが目標です。はい、以上です。
強い
強い。はい、ありがとうございます。じゃあ次の方、どなた。
はい、
はい、じゃあクードラさん、
日本酒1位の方、
はい、日本酒1位のクードラさん、
クードラさん、
ありがとうございます。ご紹介に預かりました。日本酒1位
何のこっちゃや日本酒かも、まず
何のこっちゃですよね。いや、いろいろ説明しないと、あのどこから説明したいんですかこれ
ごめんなさいね、
まあ、あのあんまりそこは本数じゃないんで、うん、まあ、まあ日本酒持ってきたら一番褒められたよぐらいの。
ああ、そうですね、そうですね、はい、
ちなみにめっちゃ美味しかったです。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何の日本酒か説明した方がいいじゃないですか。
ヒトロマンっていう。
ヒトロマン
ですよね。
そうですね、
日本酒に持って
かれた。日本酒に持ってかれたその話一つ後でしましょうか。
すいません。
とりあえずですね、この登壇会、エンジニアの登壇を応援する会のスラックコミュニティに参加をさせていただいて、で そもそもそこに参加させていただいたきっかけが、あの日本酒のチャンネルがありますよっていうことで参加をさせていただいて、そこの忘年会のコンパスを目にして、でなんだこれはと、日本酒の FT 枠があるぞみたいな、何の考えもなく FT 枠に応募して、そのままあの参加をして、1位をかっさらってしまったみたいなで、あのそこの FT 枠のために、あの5時間ぐらい使って、あの日本酒を選んで持っていった。
おお、そこまでしてたんだ。
あ、しました、しました。マジで
もうそれは1位取って納得だね
いや、マジで1日使いました、あれは。どうしようみたいな、まずどこで、まず日本酒で代金持ってくるのは当たり前みたいな感じだったんでそっかみたいな、じゃあみんな当たり前の日本酒は当たり前に持ってくるだろうなっていうところから始まったので、ベースがまず違うなみたいなところはあったので頑張りました。
おかげで美味しい日本酒が
飲めた
と思う。ありがとうございます。日本酒の男で覚えていただければ幸いです。
じゃあ2018年のアウトプットは最悪それ
はい
日本酒デプロイ
日本酒デプロイ間違いないですよ
ちょっとアットマーク日本酒デプロイって
そうしましょう
俺ね、食っといてはいって言われると思わなかったよそろそろ2018年のアウトプットの話をしよっかっていうつもりだったんだけど
2018年最大のアウトプットそれですよ
はい、じゃあごめんなさい、俺が間違ってましたそれで正しいんだ
いや、だってまだ働いてないですからね、エンジニアとしてい
やはいごめんなさい、なんかそれでいい。いや、水を差すようなこと言って、それがすごいことだよね。
いや、ありがとうございます。うん、いや、というのも、なんでここまでエンジニアコミュニティに参加したかっていうと、もともとエンジニアに、今年転職しようと思って、9月末で前職を退職したんですね。で、派遣のコールセンターをもともとやってたんですけど、いろいろあって、エンジニアに転職したいから9月末で、契約、終わると思うので僕退職しますねっていうので退職をしたんですよ、
うん、
で先方からはもう君がいなくなると困るから一応就業先からはやってほしいっていう声が届いてるよって言われてたんですけど、まあ先方を困らすことはしたくはないけれど派遣元の条件が悪いから条件が悪いんだったら僕継続しないですよっていう交渉という手を持って、
うん、
辞めたんですよ、
うん、
っていう感じで退職をして、で条件が変わらなかったのでそのまま退職をして転職活動をして1月からベネタクエンジニアの職をいただいております。でその過程でですね、エンジニアの登壇を応援する会のカネさんと会い、そこの、スラックに参加をさせていただき、あ、日本酒欲があるっていうことで参加をし、1位を奪っていったっていう、まあ、お酒が大好きな人です。なのでもうエンジニアとしては駆け出しの駆け出しなので、今日もドッカーを触ってドッカーの技術書を買っていろいろドッカーでハロードッカーみたいなのを出そうっていうので宿泊しておりました。はい、
はいはい、
で自分のブログも一応持っていて、それでいろいろカネさんのいらしたイベントの記事だとか自分の参加した勉強会だとかの記事を書かせていただいて、いろいろアウトプットはさせていただいております。でそこに対して、まあ、そこに対してというか、まあ、それの兼ね合いとかいろいろあると思うなということで、自分の業務で得た知識をいかにそのアウトプットに反映させるかっていうののバランスの間で揺れているような感じの人です。
はい
はい
はい、
以上ですか。
以上です。はい、